こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストは前回に引き続きフリーの作曲家玉見明之さんをお招きしています。玉見さんはフリーの作曲家という肩書きを、一番に出しておられますけれども、実際はですねオーディオエンジニアだったりビデオ編集者としても活動されています。他にも英語塾の運営相談やコンテンツにも載ってらして、実際にその自分で提案されたコンテンツの一つである英語のメールコーチというのはご自身に担当していたりとか、トイック対策も行ったりと、まさにパラレルワーカーとして大活躍をされています。で、公務員からパラレルワーカーというなかなか珍しいキャリアの変遷を遂げられている玉見さんのお話、今日も楽しみにお聞きいただければと思います。では今日もエネルギーチャージからスタートしていきましょう。遠野桜子さんでフライハイ。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では早速タマメさんをお招きしたいと思います。タマメさん、今日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
前回ですね、無事トープルで点数を取って、はい、いよいよニューヨークへということで、はい、ニューヨークに行かれるというところまで来ました、はい、でニューヨークに行ってみたら発見したことがあったと聞いたんですけど、はいはい、何を発見したんでしょうか。
ニューヨークに行った時に、行った時に発見したのは、結局、家を探してる時の話なんですけれども、その、通う予定の大学の、近いところに家を借りて、で歩いて通いたいと思ってたんですね。
近接というか、学業でも近接が好きですからね。
はい、近接大好きなので、はい、で、それで、現地に行った時に最初は、短期の宿泊施設に泊まって、でそこから本格的に皆さん家を探し始めるので、はい、僕もその、順番通りにしようかなと思って、で現地に行って、で、ニューヨーカーと支援をして暮らすっていう、日系の不動産屋さんがニューヨークにあって、そこのウェブサイトを通じて、いろいろな物件を見ていたんですね。でその時にちょっと良さそうな物件が見つかったと。で結局そこには住まなかったんですけど、ただ一番最初の物件ということで、下見には行ったんです、はい、下見に行ったところ、そこがその地下がかつて、自分が高校2年生の時に来ていたそのタウンゼンドハリスハイスクールのすぐ近くっていうのが分かったんですね。
行くまで分からなかった
。行くまでは分からなかったですね。その高校がその大きなクイーンズカレッジっていう大学の敷地内にあったので、てっきり自分はこのクイーンズカレッジの近くにあるっていうのを聞いてたので、それを目指して
中にまさかあると
思う。中にまさかあると
思う。振り返ったら、そこからご縁があったっていうのが、前回ね、お聞きいただいた方は、田村さんがおっしゃっていた、発端は高校時代っておっしゃったのは、そういう理由ですよね、
はい。はい。
で、学生生活はどんな感じだったんですか？
はい。学生生活は地味でした。
何を勉強されてるんです
か？はい。僕の行った大学がちょうど、コミュニティカレッジというふうに呼ばれる2年生の大学で、はい、で大多数はその後別の大学に4年生の大学に編入とか、するという形の学校なんですけれども、地域の方のための大学ですよね、はい、ただそこでその、オーディオ音響音楽制作 の、 プロを養成するコースっていうのもありまして、はい、大学 1,2 年生と、専門学校、日本でいうところの音楽制作の専門学校を兼ねたような、そういった大学でした。でそこで、音楽制作の過程を、幅広い、まさにそのコンサートのレコーディングから、楽曲の制作、あとは、自分での作曲、映像の編集もそうですし、その全般ですよね、ミックスマスタリングについて、ニューヨークで活躍している、プロの先生から、2年間ずっと学んで2年半ですかね、でそれでプロになったということですね。
素晴らしいですね。場所もいいですよね。ニューヨークだからそういうプロ先生が、はい、教えに来るのかと思うし、コミュニティカレッジだからこそ割と実際の仕事に直結してるような内容が多い感じですね。
本当にそうです、
それは調べてあえてそういうところを選んでいった感じなんですか？
はい、まさに調べてあえていきました。
あえてここが一番いいなと、
そうですね。具体的には僕が目指していたのはそのニューヨークのカーネギーホールで現場を体験してみたいっていうのがあったんです。でその学校を選んでいる、いくつか学校を選ぶ中で選んでた中で、日本では話なんですけれども、その候補の学校の中の一つのある先生がニューヨーク、ニューヨーク大学で、を卒業していて、でその後、パートタイムでカーネギーホール 働いてるキャリアを持ってる先生が、はい、音楽制作をどうやって教えてるらしいと、うん、でそこの、学校に行ったらその先生から教わることができそうだと、
うん、
で、まあ、僕の中でもしうまくいけばその先生に連れてってもらえるんじゃないか、
うん、
その先生はライブレコーディングのエンジニアの先生だったんですけども、うん、そういう期待があって、でその先生のじゃあ元山ということで、うん、行ったら、まあ、運よく2年間ずっとその先生の授業に関わることができて、で最終的には、カーネギーの、現場を経験できたっていう感じですね。
そうなんですか、
はい、
素晴らしい。それは狙った通り
出来すぎですよ、ね、
素晴らしい。でもそれすごいよく調べたってことですよね。
すごいよく調べましたね、うん、はい、
まあ、やっぱ学校選びも大事ですよね。やっぱ自分が、うん、まあ、学校選びっていうか単に学校選びっていうのね、どういうものを学べるかって選んでしまう人が多いけれども、やっぱりそこに関わってる人ですよね、
はい、
あの先生なり来る人がどういう人がいて、結局仕事って人と人とのつながりでしか、はい、来ないので、どうやってそういうどういう人とつながったら自分の実現したい道に近いかってことを考えられたってことですよね、うん、
はい、
はい、素晴らしいですね。でそれで行って、まあ、よくですね、日本で勉強していっても向こうで苦労する人多いんですけども、
はい、
英語の苦労はなかったですか？
ありました。うん、やっぱりその今その英語の教育関係に携わっているのもその行った時の思いって結構あって、やっぱりそのすごく思い出すのが、最初のオリエンテーションがあるんですね、留学生は全員、はい、その中で自分だけが片言で他の留学生全員喋れる、
うん、
それが当たり前、ニューヨークはそれが当たり前だと、もう衝撃を受けました。自分も、日本では英語をそれなりに勉強して、まあ、読み書き不自由はないだろうなと思ってたんですけれども、不自由がないレベルだとストレスはすごい溜まるんだなって、うん、その時にすごく実感して、
あとは早いですね
早いですし、うん、そのいわゆる CD から聞こえてくるような綺麗な発音をする方もそんなにいらっしゃらないし、しかも本当に世界各地から集まってくる方がそれぞれ思い思いの英語を話すので、ものすごく翻弄されましたし、うん、そこから、地道に頑張らなきゃいけないんだなっていう、そういった苦労は、ずっとありました。
ずっとあったんですか？
ずっとありましたね。
まあね、やっぱ同時に喋ったりとかね、日本人だってしますからね。するし、方言もあるし、話し方の癖もあるし、はい、まあ日本語だってね、日本語の、なんていうか、ナレーションとかは美しい日本語ですけれども、ああいう風に喋る人が少ないですからね。
おっしゃる通りです。
まあでも私もそうですね、向こうの大学の授業、本当にそのわーってみんなが喋った時に何を言ってるから聞き取れないから答えられないっていう悲しい思いをした記憶がありますけども、なんか気持ちはすごいわかります。だからみんなは私がわからないから答え、わからないっていうのは確かにその言ってる英語がわからなかったっていう話で、内容がわからなくて答えられないわけじゃなかったんだけれども、3年ぐらい同時に言われた時にもう聞き取れなくて返せないみたいな、そうするとそこからと入れないみたいな感じになって、すごい、そうですね、そういう悲しい思いをしましたけども、じゃあ向こうに行ってからも英語はそれに向かう。
そうですね、やっぱりそのまあ、結局ニューヨーカーと一緒に暮らしてたっていうのもありますし、挽回する方法ってあるんですよね、
うん、
そのまあ、社会人を経験してから学生に向けに戻ったっていうこともあって、宿題がいかに大切か、
うん、
一個一個いかにちゃんとやることが大切か、
うん、
で時間を味方につけることの大切さとか、
うん、
そういったことをすごく、まあ、もう自分の体、そういった感覚が染み付いてたんですね、
社会人として、
社会人として
生活する中で、
宿題イコール仕事、定期的イコールのんき、
はい、
でもうそういう風にやっていったら、もともとなんていうんですかね、アメリカの学生の 1,2 年生ってあんまり勉強しないのかなって感覚もあったので、
うん、
そこで、まあ、クリエイティブ系のクラスは、まあ、もちろんのこと、うん、いいものを出すと、
うん、
すごく評価されるんです。
評価しますね、こちらはね。
それでたまにこうやっぱり、まあ、ビデオの編集 の, その授業とかはもう、うん、 ポーリーって言ってその音響効果を自分のセーブで録音して、はい、映画のワンシーンにの音を抜いて、はい、で自分撮ったのを入れて差し替えて入れて、はい、で再現するって状況があったんですけど、はい、まあ、それをうまくやってる時とかとか何によって音を撮ったりとかしてやったんですけど、もう拍手喝采、
みんなの前で発表されて、
そうです、
エクセレント
とか、エクセレントって言ってそういう時とか、まあ、そういう
評価、大事ですよね、そういうところでリスペクトを得ていかないと、あの話したいってね思ってもらわないと、わざわざ片言の人に話してこないですからね、うん、が大事ですよね。さすがポイント掴んでますね。
そうですね、
はい、
まあ最初から最後まで彼らの話し相手として選ばれることはなかったんですけど、うん、それでもプロジェクトに誘われたりとか、
うんうんうん、
この人は質のいいものを作る人っていうのは、うんうん、そういったことは、まあそういう信用はもう徐々に勝ち取ってきましたよね、うん、
大事な要素ですよね、
うん、
素晴らしい。じゃあそんな形で学んでいった先、まあ、いよいよ現在つながってくるわけですけど、まあ、それは2曲目聴いていただいた後に伺っていきたいと思います。帯吉幸さんでダイヤモンド。
今手にしてるよ僕のダイヤモンド、探すものじゃない夢はここにある。波の粒黄金色光るすすき、変わらない浜辺が全ての始まりだった。君は空に帰って宝物残した、たくさんの思い出ありがとう。やりたいことからやれることに変わっていた。動けない同じ場所ぐるぐると回って海へ返すアメジストさ。
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、ではですね、先ほど語に行って、英語はちょっと苦労したけれども質のいい提出物を出すことでリスペクトを勝ち取って、やっぱりプロジェクトの時は読んでもらうっていうようなことをやっていたという話を伺ったんですが、はい、なんか記憶に残ってるプロジェクトとかありますか？
記憶に残ってるプロジェクトはやっぱりそうですね、やっぱり作曲のプロジェクトはすごく記憶に残ってますよね。さっきもちょっと話したんですけれども、そのクイーンズカレッジ、ニューヨークのクイーンズにクイーンズカレッジというところがありまして、はい、クイーンズカレッジはその、アーロン・コープランドっていうそのアメリカの、有名な、音楽のクラシックの作曲家の方がいらっしゃるんですけども、はい、その方の名前を冠した学院があるんですね、クイーンズカレッジの。そこの学生さんとのコラボ、コラボの、プロジェクトで、自分が作曲したのを、その、音楽院の生徒さんに演奏してもらうというのがあるんですね。で、そういった、プロジェクトが、作曲の授業でありまして、でそこで、自分の曲を書いて、で、いざ、最終日に、演奏を、してもらった時に、終わった時に拍手を求められて、そのチェロの人、あとは打楽器の人からも、求められて、君の音楽すごく良かった。
それは嬉しいですね、
はい、
すごい自信になりますよね。
すごい自信になりますよね、なので周りの友達からも良かったって言われたので、やっぱりそのいけるって思った感覚ってあながち間違ってないんだなってすごく思いました。
それはいい体験をされましたね。でそれがあって、無事卒業もされて、卒業してすぐ戻られたんですかね。
卒業の後は実は1年間その専門分野で働くキュパっていう機会を得られるんですね、でそれを申し込んで、
ビザが取れる。
そうですね、働けるんですけども、でそこで働いて、レコーディングとかを現地で経験したりとか、先ほどはもちろんカーネギーホールで何回か働いたりとか、
カーネギーホールでのイベント の、その音楽担当というか、裏方さんとしてやるってこと
ですか？そうですね、オーディオエンジニアとしてそのカーネギーホールのいくつかセクションがあるんですけど、教育エデュケーションウィングっていう、組織があって、ベイルミュージックインスティテュートっていう、機関があるんですけども、そこの、オーディオエンジニアに。
すごいじゃないですか、ね、
そうですね、まさかその人生でそのオーディオエンジニアとして初めて契約してくださる方がカーネギーホール、
カーネギーホールもうすごいわ。その技術を持って今もオーディオエンジニアはされていると、
そうですね、
じゃあ1年間それをされて向こうで働いて日本に帰られたのがいつでした
か？昨年の、秋ですね。
その後はどういう活動をされてる、さっきね、最初にも冒頭にもご紹介したようにたくさんあるんですけども、それどんな形でつながってこうなったんですか？
そうですね、やっぱり冬曲折はやっぱりあるんですけども、戻ってきたら現地で知り合ったミュージシャンの方から仕事の依頼があって、
現地というのはニューヨーク、
ニューヨークでですね、
ニューヨークで知り合った日本の人とか。
そうですね、日本の、プロのジャズサキソフォニストの人なんですけど、
向こうで日本のプロの人と会ったという、
向こうも学生ですけど、
学生で、
その方から向こうに行って、で今度クラウドファンディングをやるんだけど、現地で撮った音楽を使って、配信作曲ミックスしてマスタリングして配信したいっていうのと、クラウドファンディング用に、そのインタビュー動画を作って、やりたいので、その2つについてやって 要望もあって、
はい、
でやりましたよね、
うん、
でそのクラウドファンディングも成功して、
はい、
この3月に CD が出て初めてで、配信の方は昨年の12月に出てて、
うん、
変える状態になると思うんですけども、エンジニアの仕事とか、まあ、ミキャル編集の仕事はそういったところをきっかけにしてしまって、
なるほど、はい、
そうですね、
まあ、いい宣伝になりますね。ものができるって、うん、どういうのやるんですかって言われて、こういうの作りますって言えるってことですもんね、はい、
ええ、
素晴らしいですね。帰ってきてすぐそういう仕事ができる。
そうですね、はい。
他に英語塾のコンテンツ相談とかはどういう経緯で始められたんですか。
はい、はい、それも不思議なというか、やっぱり一度道を切り替えたこともあって、
はい、
日本にいざ戻ってくると、まあ、いろんなことは物事がやりやすくなりますよね。
うん、
何だってできるんだっていう、言葉が通じる。
あ、そうですね。
人の気持ちがわかるので。
ニューヨークでやることを考えれば、何でも楽に思える。
うん、何でも、そのハードルが低くなりますよね。はい、そうなった時に、これまで、その公務員としてやってきて、で、ニューヨークに無事に行けて、で、日本にもう一回帰ってこれて、で、まあ、オリンピックを控える中で、
はい、
やり残したことはないかなって考えたんです。
うん、
何かやってみたかったことは なかったっけって思ったんです。うん、で自分自答した時に、あ、先生やってみたかったって、
うん、
と思ったんです。
なるほど。
英語の先生やってみたかった。って思って、その、まあ、自分なりのその英語に対する価値観というのも、うん、まあ実際に結構なんていうんですかね、自分ならでは経験したからこそ。うん、語れるもの
あります
よね。し、まあ、悩んでる方がいたら背中を押せるし、
うん、
場合によっては役に立つんじゃないかと思って、うん、教育委員会で働いてたということもあって、
はい、
で日本の公教育 3、4年生から来年からは外国活動になりますし、5、6年生は教科になりますよね、うん、そういう前倒しとか、まあ、そういう環境がある中で、うん、じゃ あの先生を呼ぶったら英語の先生、
うん、
でやりたいのがでもどっから始めよう、アルバイトだろうなって思ったんです。
うん、
で、まあ、幸いなことに作曲とかオーディオエンジニアとかビデオ編集っていうのは全部自分の時間の融通を聞くんですね。うん、
まあ、塾はね、聞かない、聞くない決まってるけどね、はい、調整できるの、
調整できるなと、
はい、
しかも戻ってきたばかりだし、
はい、そりゃ強いですね、帰ってきましたニューヨークからみたいな。
そうです、
はい、
でゼロからその自分の好きなようにやっていいよって自分に許可しますよね、はい、
うん、
でそしたらもう、じゃあ経験は力になる
み
たいな、じゃあ先生の働き口を探して経験してみたいと思ったんです、
はい、英語塾に応募したんですか。
2箇所、
あら、
ハローワークで、
あ、そうなんですか、
ね、
ハローワーク行って、
ハローワーク1回行ってみたかったんです。
ハローワークって英語の先生も紹介してくれるんですか。
いろいろありましたね、
うん、じゃあそれで行って、
はい、
でも実際英語の先生じゃなくて運営相談とかコンテンツ相談をなったのはなぜですか。
あ、ご縁がありまして、
はい、
英語のその先生で、まあ、面接してくださる方がいて、で行ったらそのあなたはむしろこちらの相談に乗ってくださいと
話したら、
話した
ら、はい、そこから乗るようになって、実際先生もしたかったから、
はい、
ニューコーチの先生しちゃうみたいな。
そうですね、ニューコーチの先生もして、でももう一個今別のところで英語の塾があるんですけど、はい、そこではアシスタントで関わらせてもらってます。
本当に夢全部実現してる感じですね。
そうですね、うん、情報収集ですよね、まだ、うん、
まあ、これからね、またもっともっといろんなことをしていかないと思うんですけど。
そうですね、
うん、活動して動いていくことでチャンスを掴んでいくっていう感じがすごく田村さんの話を聞いていると感じますね、
はい、
そんなね、こう3回にわたっていろいろ話を伺ってきたんですけども、田村さんのように自分もなんかやってみたいなって思いながらここまで聞いてこられた方もいるかと思います。まあ、そんな方にですね、ちょっとメッセージをいただければと思います。じゃあまずですね、まあ、公務員とは限りませんけれども、今会社に勤められててフルタイムでね、はい、でもちょっとまた今までとは違う 方向に自分を生かしてキャリアを積んでいきたいなって思ってる方には何か一言をお伝えするとしたら、はい、お伝えします。
はい、はい、そうですね、やっぱり自分もそうだったんですけれども、やっぱりその自分でこうしたいなっていう気持ちに、目をちゃんと向けてあげて、それを実現させるように自分でその働きかける、
うん、
働きかけてあげるっていうことがすごく大事なのかなって思います。そのやっぱり自分の気持ちってもうその人にとっての唯一の正解だと思います、ね、なのでそこにまあ蓋をすると苦しくなっていっちゃうこともあるかもしれないので、もしそういうこれしたいなっていうふとそういう感情が湧き上がってきたとしたら、それはものすごく大切なものだと思うので、それにこう肥料とか水をあげていって、伸ばしていってあげればいいのかなって思います。
はい、ありがとうございます。今ですね、会社員じゃなくてもすでに起業している方でも、
はい、
なかなかこうできることに、
はい、
生活はできお金は稼げてるけども、
はい、
まだちょっと自分の本当にしたいことに切れてないという方もいると思うので、
はいはい、
先ほどのね、お勤めの方へのメッセージは同じものとして伝えることだと思いますが、何かさらに加えることとかもしあれば伝えていただいていいですか。
そうですね、やっぱり、まあ、先ほどのお話と、まあ、重複するところではあるんですけれども、日々こう、まあ、何かをやっていく中でちょっとずつ違和感を覚えることがもしあったとしたら、その違和感って本当のことだと思うんですよね。なので泣き物に、まあ、しないで少しずつ小さな範囲 で、まあ、関わっている人にもそんなに影響を与えない範囲でもいいので、自分もやっぱりこうしたいっていうのがもしあるのであれば、少しずつ、そっちの方に、力の配分していく、
ちょっと舵を切っていく、
舵を切っていく、
うん、
でやっぱり現実が変わる瞬間ってあると思うんですね、うん、でその時って必ず来るので、
うん、
そこを気長に待っていただくっていうのはいかがでしょうか。
準備は着々として、うん、ちょっとずつでも、うん、でチャンスが来たら掴むって、
そうです
ね、はい、まあ、まさに田森さんがこれまでやってこられた形でしょうか。はい、ありがとうございます。では前々回前回今回と3回にわたって田森明之さんの話を伺ってきました。いろんな場面で、心に響いたことがあった方、参考になることあったなっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思います。一つでも二つでも、まあ、ご自身のより良い人生に生かしていっていただけたら私も嬉しいです。田森さん、本当に3回にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。ニューヨークに到着された当初はご自身の英語力の不足を感じて、まあ、ショックを受けられたというふうにおっしゃってましたけども、まあ、その時はおそらくそのショックを受けたっていうところにフォーカスがいってたと思いますが、その後すぐに切り替えられているところが素晴らしかったですね。まあ、ご自身の言い方を借りれば挽回の仕方はあるんですよねっていうことですけども、まあ ご自分の作品を通じて質の高いものを見せていくことで、まあ、リスペクトと信頼をちゃんと勝ち取っていったんだと思います。まあ、これってすごく大事なことだと思うんですけども、この人と一緒に何かをしたいって思われる、それがあって初めていろんなことが展開していくんだと思うんですよね。で、玉美さんはそのことをよく分かっていらしたからこそ、自分がどういう存在でありたいのか、まあ、そのあり方の、まあ、目指しているようなところというのをおそらく持たれていて、まあ、そこに向かって、行動されていったんだと思います。まあ、これから、まあ、留学を考えている方とか、まあ、このお話って、まあ、留学だけじゃないですけどもね、いろんな場面で役立てていただけるんじゃないかなって思いますね。
まあ、日本に帰ってこられてからも田上さんは今までの人生の中でやり残したことはないかって考えましたっておっしゃってましたが、まあ、本当にですね、まあ、自分の心の声に耳を傾ける、そしてそれに、ちゃんと素直に従って生きるということを大切にされている方だなと感じました、前回と3回にわたって田上さんのお話を伺ってきましたが、あなたはどんなことを感じられましたでしょうか。次回はまた、素敵なゲストをお招きしてお話を伺ってまいります。楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。